QIC
パラキルでございます。今週のテーマは COVID-19 かで沿線とダメ指揮官です。沿線というのはもう戦争に嫌気がさすことは沿線気分とか言いますが、もうみんな嫌になってますよ。もう飽きちゃいましたね。なのでダメ指揮官が言ってることを誰も聞かなくなってきてるわけですよ。だからマスクしましょう、マスク快速をしましょうとかね、最近で出てきたのは外飲みもやめましょうという、ね、外飲みをやめましょうって、あれなぜ外飲みになってるかというと、まず店やってないからですよね。それともう一つは経済的なものもあると思いますよ。店で飲めなくなってきてる、そのお金的にね。なのでコンビニで買った安い酒を外で公園だとか駅前だとかで飲んで、まあうさを晴らすっていう、そのうさを晴らすのさえダメだと言い始めてるっていうのは、これは人の心を分かっていないバカ指揮官が言ってることであって、これ間違いなく、これはなんていうのかな、その人々の心を逆なでするものになってくると思います。で面白いのはネット上でもいわゆる自粛警察みたいなのがいて、北川さんガタガタうるさいです。
すいません、はい、
自粛警察みたいなのがあって、それで外飲みは迷惑だと、でゴミも捨てないやつも多いしって、確かにそうですよ。酔っ払ってそのまま捨てていくバカがいるんで、それはそれです、別な問題だと僕は思うんですよね。で外飲みのどこが悪いのっていう、その密のようで密じゃないじゃないですか、外だし。だからこれはもうますます私その外飲みをやってやろうかというふうに思いましたね。だからこの間マテラスエリさんと阪急東通りでよりにもよってあんなところでビルのところに縁石のところに腰掛けて、そこで、幕末について語り合うという、缶チューハイ飲みながら楽しかったですね。ああいうのをこうちょっと大規模にこう100人で外飲みとかってやりたいです
それはダメ、
なんかそういうことですね。これ例えば4月17日の時事通信の記事ですが、繰り返される正念場、コロナ軽症半ば日常化っていう、見出しが、で度重なる軽症にも、感染拡大が続く新型コロナウイルス、新潟青陵大学大学院の臼井教授、社会心理学の先生だそうですけど、人は刺激になれる、言葉を変えて注意喚起するのも有効だが、それだけで緊張感を維持するのはもはや限界と、その通りだと思います。ウイルスへの恐怖や世間体を重視する国民性からマスク着用などは浸透したものの、国内での感染確認から1年以上経過し、軽症への慣れや自粛疲れが広がっていますと、もうその通りですよね。だって今マスクしてるっていうやつで本当にこうウイルスが怖くてマスクしてますっていう人も当然いるでしょうけれど、みんながしてるからしょうがなくてしてんだよっていう、めんどくせえという、なんか皆さんないですかね、一回ぐらいこう出かけようと思って、もうバスの時間だとか電車の時間だと思ってバーって出かけようと思って鍵閉めてる最中にマスクしてなかった時とか、
ある
とか思ってマスクまた取りに部屋の中入る時の、もう うぜえっていう、あの感覚を持ってる人は多分みんなマスク嫌いなんですよ。マスクをするなんかマスクをしてるとなんか空気があったかくてちょっとこう湿り気があっていいよねとかっていうそういう人も中にはいるでしょうけど、私はそうじゃなくて暑いとか嫌だとかと思う方なので、そもそも顔になんかああいうもの貼り付けたくないわけですよ。でだからそういうのもありますが、どうせ外に出たらいろんなやつがじろじろ見るわけで、でも時々電車の中とかでもマスクしてない親父とか見ると頑張ってるねっていうやれっていうのはもうオーラじゃないエールを送りますけどね。であとね、こんなことも起きましたね。ハッシュタグ看護師に定期 PCR 検査もせず五輪かよっていう、これハッシュタグツイッターのデモがあったんですよ。看護師に定期的に PCR 検査もせず五輪オリンピックかよと。だから確かにそうですよ、医療従事者とかに、その定期的なその PCR 検査と、その優先的なそのワクチンの接種っていうのは、それ先進国だったら当然のことじゃないの、まずそうすべきなんじゃないの、その政治が、 でそれをしないでほったらかしにしてね、で俺これも常々思うことなんですけど、この間これあんまり言ったらいいか分かんないけど、まあまあいいかな、大石さんのところでね、その制作として何がこれから必要ですかっていうディスカッションをこの間やったんですね。で、まあ、いろんな意見が出て、で私が出したのは自衛隊についてっていうのを僕はちょっと出してみたんですよ。で、まあ、大石さんなんかとしてはもう極めて左の方の人ですから、でもう多分反対意見を言われる覚悟で私、私極めて右に近い方ですから、あの場所では。なので自衛隊のその隊員が災害現場で、飯も食えません、要するに自分たちがごちそうじゃなくてもさ、なんか食べてるっていうのを見せちゃいけないってことになってるんですよ、被災地では。だからもう本当隠れてこそこそ、しかも缶飯を食ったりする、缶詰を冷えたやつを、で風呂にも入れないんですよ。被災者に向かね、皆さんどうぞお風呂入ってくださいってお風呂までやるんだけど、あの人たちは入れてないんですよ。でちょっと前までトイレットペーパーも自前だったわけですよ。普段だよ、その自衛隊 の基地の中でだよ、トイレットペーパー自前で買わなきゃいけなかったんですよ。
公衆トイレみたいな感じ
ですね。でトイレットペーパーぐらい備品だろそれはっていう、ね、でそれが国会で質問があって、それは確かによくないと全処しますって話にな、まあ、変わった、ちょっとずつ変わってはいるんですけど、で僕は災害現場で自衛隊、自衛隊だけじゃなくても、もちろんその海保とか警察とか消防もみんなそうなんですけど、彼ら その頑張りをこう補うそのケアが必要だと僕は思うんですよ。でまず食事とか風呂とか、最低限のことはちゃんとそのできるようにすべきだっていう、でそういうのをちゃんとその政策というか方針として入れるべきだっていう話をしたら、なんかなぜか皆さん賛成
そこは賛成、
いやいや、とても大事だって言ってくれて、ね、そこがそこら辺の左 の政党と令和新選組の違いだということを、私はいや、それ別に令和新選組の決定したものじゃないですよ、そこでの話し合いでそういうな話になったっていうだけの話なんですけど、でもまあそういうことも含めて、その矢面に立つ人のことをまず考えないとダメですよ。だからこの看護師、これ北海道のね、医療労働組合連合会北海道医労連というところの看護師さんだとかが言ってるそのやつです、看護師に定期 PCR 検査もせず五輪かよ、これはまあそのツイッターでもで非常に盛り上がったそうです。
そうですよ、ね、
で今度この北海道医労連がついにもうぶち切れております。新しいハッシュタグ100日後に一期ですよ、百姓一期の一期、100日後に一期する看護師プロジェクト、もういつまでもその抜本的なあるいは十分な対策が出てこないということに関してもうしびれを切らしたということで、100日後である5月12日これ看護の日なんだそうですけど、その抜本的なその何か、ね、改善が見られればもちろんいいんだけど、見られなかったら一気を起こすぞと、どういう一気なのかちょっと分かんないですけど、ぜひメスとかそういうカテーテルとかをふんだんに使っていただいてね、武装していただきたい、なんならこう病院からX 線 のレントゲンとかを持ってきて、それをバーッと当ててビームを当ててですね、戦うっていうやり方、
戦う方なんですね、
僕はそっちの方が僕はいいですね、切れますよメスとかだとシャキッて、もう
切れますよ、鬼だらけですよ、
接近戦怖いっすよ、もう、そういうね、あとほらいろいろじゃ電気メスとかレーザーとか、もうあらゆるものをこう使ってた、
致命傷とかご存知でしょうしね、切ればもう
そう、これ大事なんですよ、素人さんってどこ切っていいか実は分かってないんですよ、分かってないって、これ軍隊とかああいったところでは殺しのテクニックを教えますから、どこを切るとどこの筋肉が切れて相手の行動がどう止まるっていう、その科学的な交渉全部あるんですよ、なのでそれをそういう専門書がありまして、私一応読破しておりますんで、どこをどうやれば相手の動きを止めるっていうのは一応熟知しておりますんで、そういうのを 学びたい方ぜひ、榎田新右衛門軍学塾に来ていただきたい、ね、令和の松下村塾真逆の松下村塾、まあだからそのダメ指揮官っていうのはその国の中枢もダメなんですよ。その菅が本当にびっくりするほどバカなので、
うん、
やっぱね、なんか安倍ちゃんの大概なバカだったと思ったんですけど、
うん、
なんかね菅を見るとね安倍が利口に見えるよね。なんか、うん、なんか汚れる田沼今は恋しきみたいな感じで、なんかいや別にいいわけじゃないですよ、いいわけじゃないけど、なんかあの人なんかした菅って。
何もしてないですよね。
何にもしてないだろ、
のらりくらり
何言ってっか分かんないだけじゃん。質問に対してまともに答えない、答えられないのかじゃなくて答えない。それとその何ですか、その例えば給付金の問題だとかって野党が一生懸命質問してるけれど、そのいや今やってるのは借金をしていただくように利子を安くしてますよとか、なんか答えになってないわけよ常にね。で、それであれでしょ、貸し付けしてるやつってもう返済が近づいてるんでしょ。それで返済しないと潰れるみたいな感じで、もういっぺん借金をその猶予返済を猶予しろみたいな話を今国会でやってるじゃないですか。あんなの当然分かってることから先手設定打てはいいわけでしょ、その行政じゃなくてその内閣の方が、で言われてもなおかつやらないというね。それで、あとその末端で言えば、その例えば大阪で言えば相変わらずテレビに出るのが大好きな兄ちゃんがテレビに出るばっかりで、私は何をやりましたかにをやりましたっつって、でそれがその数時間後には検証されてやってねえじゃんよっていうのが出てきて、しかも嘘じゃんよっていうのが出てきて、それに対する検証がまるでないっていうね。あれテレビで言っちゃって流しちゃってるわけだから、それが嘘だっていうことがはっきり分かったならテレビは追及しなければいけないんですよ。要するに自分たちが利用されてるわけですからね。でそれが全くそれをしないっていうのも、まあ大阪のメディアが腐ってるっていうことだろうなと思うんですけど、でまあめちゃくちゃでさね、その、だってその大阪だけが突出してドーンと増えるってみんな言ってたもんね。このままじゃ絶対増えるよって、あんなだもんって、ね、だってその自粛とかって呼びかけたってなんか弱いから、結局街中には若い人だけじゃなくてみんな普通に出てきてて、ね、で俺じゃあ増えるよねと思って、でまあ私は別にこのCOVIDに対してはそんなに恐怖感を実は未だに持ってなくて、その2000人なのっていうぐらいなもんで、それで重症患者がどれぐらいいるのかっていうのが一番の問題で、それに対応できてるのかどうかっていう部分で、まあ大阪の場合できてないんですけど、それはね、そのベッド数どんどん減らしていった、ね、兄ちゃんが慌てて増やそうとしてても増えないっていうだけの話で、それはしょうがないよねっていう。でそれこそさっき言った日本城タクシーの社長さんが言ったのは、その吉村知事の格好を見りゃ従いませんよと、何かっていうと、その皆さんに自粛してくださいっていうねことを言いながら、胸には大阪万博の何かがついてるじゃないですか。ね、でなんか直近で一番やんなきゃいけないことはほったらかしで、むしろそっちの先の方の儲けたいことの方がこいつ一生懸命なんだろうっていうふうに今見えちゃうと、もうだからその捨てて見えちゃうんで、そのこの人は信用されないんですよってことを、テレビではっきり言うんで、まあ、とてもいいですけど、その通りで、俺もね気になってたのよ、なんで あそこにその大阪万博だとかっていうのを着て出てくるのか、それ作業防災服じゃないんだもんね、やっぱああいう場面においてもそういうのを宣伝したいっていう、なんかまあさあ、そういうことで、どうですかお二人、何か 大阪市民として、物申したいことがもしあれば、あの吉村さん大好きでも構いませんので、
自分がかかった時にどうするか、しかも今のところは
もうかかってみないと分かんないもんね。
あとはまあかからないように最低限のことはするけれど、かといってそんなフェイスシールドだの何だの何重にもしてる人たちをたまに見かけますけど、あれはやりすぎやし意味ないと思うし、なんかでもそういう人たちってきっとそういう情報に踊らされてるから、ああいう風に信じてあれをしたいと思われるんだろうと思うから、うん、もうちょっと正確で最短な報道をしてほしい。
やっぱね、その一億総白痴化、さっきのね枠でも話出たんですけど、自分で考えないんだよね、
うんうん、
でちっと考えるっていうか、ちっと情報を自分で集めてちっと考えたらすぐ分かりそうなことなんだけど、うん、それが出てこないっていう不思議なもんで、まあどうですか、まゆちゃんは。
今だからなんか今自分で考えないっていうのは確かにあって、でもそれテレビのせいなんかなとしては思ってて、ネットとかの普及とかもあるんじゃないかなとか思って、
ネットもね結局ほら自分に合ってる意見だけをピックアップして、うん、フィルターにかけて見ちゃってたりするじゃないですか、うんうん、あえて自分と考えが違うとか厳しめの意見別な意見とかっていうのはもう見ないでおこうとか、うんうん、あるいはこいつの意見を何とかして蓋してやろうみたいな思いで動くやつがいて、だからそこが問題で、それもどっちも問題なんですよ、うん、どっちだ、その俺あのツイッター俺ツイッターが良くないと思ってるんだけど、
うん、
あのツイッターでよくこうバトルがあるじゃないですか、ツイッターのバトルって常に不毛なんですよ、
うん、
絶対に勝ち負けははっきりしないんですよ、よほどのことじゃない限りは。だからあそこでやっちゃダメなんだけど、あのなんかやるよねで俺は絶対やんないです、
うん、
あの例えばあの私もあの時々極端なこと書くから、あの食いついてくるクソリプを送ってくるバカがいますけど、あの5秒でブロックするから俺、もうブロックして終わりなんで、痛くも痒くもないし、でだからそうなんだよね、ツイッターでね議論するのやめようあのクソリプが来たらブロックすればいいんだよ、その代わりいろんな意見を拾って読むことが大事だ。クソリップっていうのはただ読んで腹が立つだけで中身のないやつですよ、
うんうん、
中身のあるやつは読めばいいんですよ。
日本の教育ってなんかこう突出したら叩かれる、人と同じじゃないとはぶられるみたいなのが、まあ、ずっとこの30年以上あるじゃないですか。
30年じゃないです、
ですか、
何百年です、
何百年ですか、
何百年です
で、っていう日本国民のこのなんかこう考え方っていうのが別に今に始まったわけじゃないっていう、確かに、そこは、
そうそう、テレビとかネット以前に私は教育の問題、
教育の問題だと私は思うんですよね、
だからほら出る杭は叩かれるというね、そういう風潮がずっとあって、で出た杭をよしちょっと伸ばしてあげようっていう、そういう人もまあないわけじゃないけども、今本当に少なくなっちゃっていると思いますよ。なのであの日本がダメになってるのはまさにそうで、その平均化、ほぼ平板化しちゃってて、すんごいのはどんどんどんどんなんかもう日本にいてもしょうがねえよとかっつって、その優秀な人ってみんな外国行っちゃうじゃないですか、スポーツにしても何にしても。だからやっぱねそこだよね、で中途半端に声がでかいとか中途半端に利口なやつがなんか中途半端に牛耳ってて、
そうですそうです、本当
なあ、やっぱり本当にダメですね、やっぱり
180度違う人よりかはなんか40とか50度ぐらいなんかちょっと違う方向で見るやつがなんかこう、おちょっと違う見方してるねみたいな感じでこう言われて、明らかこっちの人の方がいいのにっていう人はいやおかしいとか、そんな考えは良くないとかいう感じで叩かれそうな気が、
まあ、その点でいうと大石事務所は面白いですよ、
うん、
本当にあのイデオロギー的に普通だったら相入れないやつらが、なんかね楽しくやってるからね、
うん、
まあまあ、多分私のこのなんかこう海面活性剤的な役割が多分にあるだろうというふうに勝手に思ってますけども、なんかね意見の違う人と喋るの俺大好きなの、
面白いですよね、
面白いの、なんでそっちなのっていうの、でその人は興味が湧くんですよ、その政治的に右左も含めて、自分と違うっていうのが、 それでそれ どうしてそういうふうに思うようになったんですかってなって、うん、それでそれを聞いていくうちにひょっとしたら自分に役立つヒントがそこにあるなっていうのを見つけたりすると楽しいのね、
うん、
そうするとね相手もねなんかじゃあ榎田さんはどうなんですかって聞いて、うん、で俺も別に喧嘩腰じゃないから柔らかく喋るから、うん、いや俺こうだったもんですからねこうなんですよって言ったら、
う
ん、あそこの部分一緒ですねとかって
そうですよね
あるそういうのがあって、うん、そうすると仲良くなっていけて、うん、でそれでいろんなその考え方見方が違うとこから出していくとその違うものができるっていうのが、うん普通それが僕はあの一番人間として楽しい正しいやり方だと思ってるので、
そうですね、
ええ、だからね何が気持ち悪いってそのまあ俺も右寄りだと自分で言いながら、うん、右寄りの集会とか行くの大嫌いもうあの日本会議とかもうおぞましくて絶対来たくない、うん、なんかあのいや別に日の丸がそこに貼ってあって君が代を歌うのは別に全然あの苦にならないですよ別に構わないんですけど、うん、あのなんかね全てにおいてこの考えになりましょうみたいな感じなの、うん、そのあの例えば慰安婦についてどうだと、韓国とか竹島そしてにあの尖閣の問題についてどうだとか、
うん、
その天皇についてどうだとか何についてどうだとかって言ってなんか全部一緒じゃないとまずいのかっていう、
うん、
俺それぞれに意見がちょっと微妙にあるわけですよ、うん、いろいろとで俺について大あのまず一つ大事なのは日本が大事なんですよ私は、うん、だから右なんですけど、うん、で日本は何かというとあの僕にとっての日本は自然と人なんですよねで人も多分自然のうちの一つで、
うん、
で私にとって全然大事じゃないのは日本国が大事じゃないんですよ、
うん、
あの日本国が滅びても全然構わないですよに日本人が残れば、
うん、
日本の国土と人間さえ残ってるならそれで良いと思ってて、うん、そしたら政府なんていくらでも作れるじゃないですか、
うん、
なのであの俺日本国におもねってる右寄りの人たちとは全然、
うん、
で俺今の日本政府支持してないし、
うん、
だからあのだからそれだったら左寄りの人で今の日本政府できてるんだよって言ってるそうだよねって言って話合うわけですよそれだったら、
うん
まあ、菅なんかそんなもんあんなもん ぶち殺しゃいよねとかって思うぐらいなことを言った方が楽しいので、うん、だからあのそういう人が増えたらいいなと思うので、うん、ぜひあの FMC にFMC に
いい、ね、
人材と金を、
うん、
今急務なのは金です、はい募金を募金を募集していますのですぐ出せますよ
あんだけ批判した
テレビえ24時間テレビこれはまだねあの24時間テレビにねあの志があった頃に使ってたテーマ曲だからサライが出てくるってか志がなくなっていったというわけで FMC 運営募金を募集しております。だいぶいただいてるんですけどまだまだありません。ぜひよろしくお願いいたします。熊本銀行の口座そして、ジャパンネットバンクから名前が改まりましたペイペイ銀行ペイペイ銀行の口座がございますのでよろしくお願いいたします。すいませんでした一旦 CM でいきたいと思います。何？アメリカのバイデン大統領が一人20万円も給付するらしいで。
羨ましいにゃ。アメリカの猫になろうかな。
今さらなれんやろ。
日本でも早く給付金よこせ。
令和新選組大石明子です。今必要なのはコロナ大不況の食い止め。消費税は今すぐ廃止。全員に毎月10万円給付。損失には徹底保証。詳しくは大石明子で検索を。
あれここ横断歩道やったけどなくなったんか。
今も横断歩道にゃ。白線消えてるだけにゃ。
なんでや。
国や大阪市が公共事業をケチっているにゃ。災害対策もケチっていてむちゃくちゃ危険なのにゃ。
どうすればええねん。
令和新選組大石明子です。今必要なのはコロナ大不況の食い止め。政治の力で公共事業を復活。災害対策など住民に役立つ仕事。 安定した仕事を大量に生み出す。詳しくは大石あきこで検索を。
なんで当たり前のことが進まんのや。国にお金がないからか。
政治が腐ってるからにゃ。結局今の政治はお金持ちだけ優遇しているにゃ。
令和新選組大石あきこは腐った政治を切る財源はあります。詳しくは大石あきこで検索を。